西沢さん、ちょっとビデオがついていますね。はい。それでは今日はですね、ヨハネの福音書の1章の6節から、9節という短い箇所です。この一章の始めだけでもずっと何ヶ月かかかっているかと思いますが、こういう箇所ですね、さーっと読んだところでですね、本当表面だけになるからですね。もうこれでヨハネ福音書を日曜日に順番にやるということも最後かもしれないと思いますので、内容を少しでも詳しくですね、お話をしているところです。まずここで、神から使わされた一人の人、名前ヨハネ、ヨハンナー、ヨ、これヤハウェの略です。ハンナーっていうのは憐れむという意味なんですね。ヨハンナーは神様は憐れみであるという意味なわけです。ヨハンナー。それから英語ではジョンという発音になりますね。ジョン。ドイツがヨアンネスとか言ったですね。ヨハンネス・ブラームス、ジョン。英語ではジャン、フランス語ではジャンになります。英語ではジェインへのジェインともなる。いろいろに変化するのはみんなこのヘブライ語のヨ、ハン、ナ、ヨハン。ヤハウェは憐れみであるということから来ているわけです。そのぐらい名前という形においても世界も広がっているんですね。そういう形で神様は憐れみであるということが人の名前を通してでも全世界に広がっている。そういうように神様はいろんな方法でこの聖書にある真理の内容を広げようとされてきたんです。実際に今年は2021年、全世界で通用して使ってるんですね。これもイエス様が誕生したことを基準としてですね、ほぼ基準としているんですね。正確なこの暦とかそういうことは今とは違うからはっきりはしないけど、とにかくイエス・キリストが生まれたということの非常に重大なか全世界で同じように使うようになった。それぐらいですね、そういう年号、時間の数え方にしても、どうしてもイエス・キリスト生まれてからのことが使わずにいられないように、それは神様は背後でそのように知らせたということですね。でも日本だけはですね、世界でただ一つ、200近くもあるの国で、天皇というたった一人の人の名前を、事実上名前をですね、時間の数え方で使うという極めて異様な感じ、異常な感じになっているんですね。そういうことを日本だったら気づかないんです。日本の伝統だとか、あるいは中国のですね、2000年前の封建時代の地域をも支配して時間をも支配する、それをもらってきてからしたもんですよ。全然日本の本来の伝統でも何でもないわけです。ですね。で、江戸時代までは少なくとも天皇が決めるけど、何か事件を起こったら変える。縁起が悪いから変える。一人の天皇何回も変えたこともあります。江戸時代に前、黒船が来たと言っては変えた。飢饉があったりしたらまた変える。飢饉。けど、明治になって下級武士と言われた人たちがトップになる。そしたら自分の殿様を支配すること、とっても難しい。そこで天皇神様だということにしてですね、そして神様がこう言ってる。その天皇の名前を刻みつけるために、天皇の名前を時間を数えるときに使おうということを初期に決めたんです。だから本来は無津人という名前であるのに、明治天皇。生きている間は金城天皇。名前言って恐れよいと。死んでからでも持つ人と言わないんです。歴史上人物は名前で言うんですね。吉田茂にして、豊臣です。持つ人って誰も言わない。そして、明治天皇という明治の名前になる。今も、上皇様とか言ってありますけど、死んだら平成天皇。平成前の天皇様ですね。まあ、とにかくそういうことで、日本だけは、今でも言えば、扉を閉ざしている感じですね。人間の名前、天皇神。 あらひとがみのように拝むっていうふうなことがずっとついてしまって、その名残が元号姓なわけです。その歴史を詳しく調べたら、本当にですね、これは、世界どこもしてないことはわかるように、ヒトラーでもヒトラー元年とはしなかったわけですね。当然、これは病院でもですね、昭和何年に入院したと、今何年経ったかとわからないわけですね。莫大なお金を使って、今のようにまた令和とかしていますけれども、そういうことも、ちょっと言ったのは、そういう狭いところに閉じこもって対して、神様はですね、こういう名前一つに対しても、不思議な仕方で広げていく。ですね、教会がない。はい。ところがここで、もうこれを言えたことはなくて、この彼の使命は何かというと、証をするためだった。私たちが生まれて何のために生まれてきたんだろうか。これ分からなくなる。という人もたくさんおるはずです。分からなくなるんではなくて、初めから分からないわけです。私も、このキリスト教の真理を知るまでは、本当に考えて考えて悩んで、友達話しても誰も、あるいは大学の教授、方々も、彼が書いてるもの、有名な作家、夏目漱石、島崎藤村、芥川とか言ってですね、そのたくさん読んでいったけど、生きる目的って全然そこには教えられたことはなかったです。ますます複雑になっている。まあ、そういうことです。私たちがこの世に生まれた。これは人間の痛みで生まれてあっても、その背後に神様の力があったわけです。こういう花もですね、自然に生まれた。あるいはこういう花の人間がいろいろ遺伝操作をして、操作して、書いてもあっても、その遺伝子に関わる法則っていうのは神様も最初から作ってたわけです。それを一部ほんのちょっと利用して遺伝操作、DNA そういったものを繋いだり、切ったりするという。背後に全部神様の力がある。化学結合でも人間がした。こんなプラスチックでもそうですね。人間がしたと思ってくる、その化学結合の力、化学反応の性質はみんな神様がしたのであって、そういう性質そのものを H2O と O2 が結びついたら H2O になる。の人間作ってはないわけです。背後はみんな神様があるわけですね。だから私たちが生まれたのも神様は背後で生まれさせたわけ。何かの目的があって。その時に私たち一人一人は何の目的で生まれたんだろうか。どうして死んだらいけないのか。自分で自殺して死んだらどうしてダメなんだろうか。それは私がずっと言って非常に悩んだことがあってですね。私、本当に死にたいと思ったことがあるぐらいです。私が、勤め始めたある全日制高校で、生徒たちに時々ですね、私の経験なり、キリストを信じるに至ったことを、数学を教えてたんです。時折そういうことを言ってた。数学は嫌いな人、好きな人、いろいろあるけど、私、そういう話をパッとこう、みんな見るわけですね。で、かつてはですね、本当に苦しんで、死にたいと思うことがある。先生、こんなこと思ったことあるのと言ってですね、大きな声で言った生徒たちがあって、今でも覚えてます。学校で教えている先生というものはですね、若くて、しっかりしているような先生は、こんな死にたいと思ったことねえだろうと思うかもしれない。そんなことないんです。人間って誰でもですね、みんないろんなことが起こるからですね、もう死にたいと思うようなことはいろんな時である。今は全然そんなことない。元気いっぱい、いつも朗らかに笑った人も、いつそんなことになるかわからないんですね。そんなことは自分に絶対なんて思う人はこの人間の世界の深み、闇の強さを知らないからなんですよね。はい。まあ、そういうことで、何のためか、これを非常にその重要な全ての人に関わる、その問題がここにもあるわけですよ。こういうところもですね、私も初めて読んだときは、さーっと読み飛ばして、証しをたら、こんな人おったんやと。昔の人、ヨハネ、なんか洗礼のヨハネって言って、証しするため、ただつあって、何にも証しをするためって言ったって、心に留まらなかったんですよね。まあ、聖書のことはそんなもんです。パーッと通り過ぎていくわけ。人間見ても都会だったら電車なんていっぱいに通りますよね。みんな、人々、みんな一人一人、かけがえのない魂の宣言にみんな通り過ぎて無視して。ところがその去った人の人間とも親しくなったらとっても深い問題があったり、 苦しみがあったり、間違ったことを考えとったり、誘惑たりで、非常に心がまっすぐであったりと。いろんな人ごろですよね。それ全部まあ無視でさーっと、都会になるほどそういう人間同士が無視し合うようになってしまうわけです。田舎であれば、遠くの人でみんな知ってるわけですね。まあそういうことは全部でいつもいいとは限らないことはもちろんありますけれども、そういうふうに人間関係が非常に離れてしまう。都会、科学技術が成し遂げたその大都会っていうものは必然的にそういうふうにですね、たくさんの人を集めるので、徳島、小松島ですと、高い山から見ても、本当にですね、何十階だとほとんどないわけです。ビルでも数階だ、徳島全体もそうですね。100階建て、60階建てもでも全然ない、何十階建ても。あの薄いビルは林立してるですね。何千軒もあるような大きなマンションのことがずっと。それだけ人が集まってくる。そこにおる人たちはみんな知らん顔ですよね。互いに何の隣におる人でも関係ないぐらいになってる。次第次第にこの科学技術っていうのは人間をたくさん集めて無関係にしていくところです。何の目的したんだろうか。誰かとお話しようと思っても話する人もいない。会社行って、そんなお話誰もしないわけです。だからこの根本問題。私たちは何のために神様がここに地上に使わせたのか。神様は私たち使わせた。そんな神様おらんと思うからほとんどの人はそう思わないわけですが、ここで、証をするために来たんだって。この一言ですね。私たちは何かを証しせんがために神様を送り出したわけです。それは神様に似たものとして作ったわけですね。神様に似たもの、真実や愛、清らかさ、また美しさ。何か似たものとして作ったら、それを表すために地上に送り出した。様々な仕方で表すために地上世界に送り出した。だからこそ、すべての人が違うわけですね。顔形や性質や身の丈やら髪の色や表情、みんな違うように作ってある。まあ、絵を描くでも、文を描くでもですね。まあ、例えば夏目漱石なら、初期は、まあ、我が輩は猫であるとか、坊ちゃんとか、うん、面白そうな、だんだん暗くなっていく。で独特の、まあ、作風ですね。書いたものの雰囲気があるわけです。宮沢賢治なら宮沢賢治に独特の雰囲気があるわけですね。みんなある範囲にある。ところが神様だけは範囲が全くないわけです。無限にどっちから高さに低さに言うても、すべてあるわけです。だから、誰しもみんなその無限に広いもの、奥深いものの、このわずかのある部分を、いわば、明かしすべき生まれれた。みんなそれぞれ同じじゃないか。みんなそれぞれ違うように神様の見た部分を明かしするようにと送り出してきた。まあ、この差別がないような障害があっても、なんとかなんとかいろいろ言われて、一人一人違って当たり前。でも当たり前の話です、ね。言わなくて当たり前のことです。自然というものは今日もですね、この台風が過ぎ去った後、また独特の雲の形がたくさんいろんな、平常には見えないような雲の形、力強いもの、むくむく、真っ白い雲、それから、まあ、ゆったり動く。台風が来る前はまた独特の一定方向にさーっと流れてる。その流れて、それを背にして、左手前方の方に、まあ、大気圏、低気圧、中心があるとかですね、左巻きに巻き込むから、独特のこう雰囲気になる。まあ、そういうふうに一つ一つ、毎日毎日台風が来ても来なくても、この空の雲の雰囲気とも違うわけです。そのように神様はすべてですね、こういう花でもみんな一つ一つ小さく見ると違う。生まれ方にしても違うんですね。蛇でも、魚の一部でも。蛇はですね、どうして生まれるか。まあ、これ卵だろうって知ってるかもしれないけど、お腹の中で卵から帰って、小さな本当のものになって出てくるっていう、卵胎死。それに実は子供さんが来てたらここで、実際に木の、ちょっとした畑で、 奥さん、私がずっとできなかったから、いっぱい履いてるか、と、そう言ったら、腹の中の古いマムシがちょうど足元に出てきてですね、それをやっつけたわけですね。で、今日子供が来た本当は、持ってきてた。持ってこうと思ってた。実物を。実物を見せなければですよ、いくらこんな見たよって言ったらピンとこないわけですよね。例えば、ある外国人になってね、髪、の歯が真っ白で、色が真っ暗。私初めて会った外国に座って。外国人が。大きな人で。顔真っ暗だったけど、歯真っ白で、こう見上げて、ほんで、初めて役所に行って、英語で話して外国に話したそれだったんです。未だに覚えてるわけですけど。まあ、そういうふうに初めて見た強い印象が残るんです。そんで、人から話聞いたら、さーっと消えるだけ。だけど、子供さんが今日来てないから、残念ながら、見せられない。ああいう、この、目って見られるんですよ。私らでもですね、今年6回目です、マムシ。だけど、何十年もマムシを取ったりしますけど、団体、実際に子供、赤ちゃんが出て、中におる、出てきたと。初めてですよ。でも、これ、礼拝の前に見せるのはどうかなと思ったけど、やっぱりこれはですね、見ないと、子供たちにも残らないからですね。こういうふうに生き物っていろんな神様を作っていると。そういうことで、この証をするということは、そういう意味ではですね、みんな一人一人がその目的のために、神様の似たものである、真実へ良いものを潰す何かを証する。で、特にその力、能力が与えられている人もおるんです。それも音楽家になったりしてですね。神様は非常な美の世界でもある、音楽的な。だからその神様のある性質、ご性質を楽譜に表してみんなが共有できるようにするような能力の人。でも多くの人はそんなことできない。でも聞く能力を与えられる人もたくさんおるわけ。でも残念なことに生まれつき聞こえない方がここにも一人おいでて、中途で聞こえなくなった方も二人おられますが、音楽の良さってわからない。それを言うふうに、不平等になっているのっていくらでもあるわけですね。ある人が生まれて足が立ったことがない。ある人は休日差になってまた走るとか。そういう外が見たら実に千差万別。だけど神様はですね、そのように足が立たない人も聞こえない人も、見えない人も、それぞれに、証をするために生まれてきたというわけです。健聴者の人は決してですね、聞こえない人の証をすることはできないわけです。どんなに頭が良かろうが、スポーツで金メダルもらおうと、関係ないです。目が見えない人の本当の経験というふうなことは、それは見える人にはできないわけです。また、年寄ってですね、多くの本も読めなくなる。同じことを言う。でもそういう人でなければ、若い人はそういうような、老人のそのような状態の中で語るということはできないわけです。年寄った人は相手にあんまりされない。まあ新聞でもですね、いろんな評論や論説、意見見たら、この頃みんなって言うと私よりみんな若い人ばっかりですね。そういうふうに、年配になると、もう75も6、後期高齢者になってくると、あんまり相手にされないということが、この世ではあるはずですね。また、抜いてもらわないと若い人入れないということもあるからです。けども、年寄った人、90歳の人、95歳の人、病気の人でなければ証ができないこともあるんです。そうですね。みんな違うわけです。で、神様何かをですね、何も無目的なしに人間を生まれさせたんではないわけです。そして、産もうと思って生まれないようになっている人もおるわけです。相当な人おるわけです。そういうこの神様の深い意味があって、その意味。生まれない赤ちゃん、生まれない人の苦しみをまた証しする。そして、簡単に生まれる人はそれを感謝をする。普通に生まれたことも当たり前と思われるから、本当に生まれることも感謝だと思う。これができるってことも証しですよね。みんなが当たり前を持って感謝もしないこと、神様を信じたために赤ちゃんが生まれたと。これも感謝と。こんな感謝ができるようになりましたと。これも証になることです。さっき初めに言いました。感謝する心があれば証です。このように感謝することができます。できます。できるようになっています。これが証です。って。珍しいこと言うのは証はないわけですね。何かというと、周りの人間を気にして、こんなこと言ったらないと、あんなこと言ってるというふうになんか見下されると思って言わないということはよくあるわけです。でもそういうことはないんですね。 神様はみんな何かをですね、非常に大切な存在として作られたわけです。そういうことで私たちはこの何かを毎日証しをしていると。そこでですね、私たちが神様を知らないと間違ったものに引っ張られるわけです。この世は神様以外に反対の闇の力が絶えずうろついておって、私たち引っ張り込んで、闇の力の証とさせようと、させようといつも企んでいるわけですね。で、その闇の力に引っ張り込まれたら、平気で嘘を言うと。嘘を言って、心もないことを嘘を言って、それで、嘘を言ってる人を見て、これは自分の子分にしたら、嘘を言ってごまかすことができる。だこういう嘘を言うトップの人はまた引っ張り込むと。そういうふうに、この人はですね、本当のこと言ってたらこんなうるさいと、もうのけどということになるわけですね。今度の自民党の総裁選挙の言うても、原発はやめ、愛すべきだと言った河野さんなんかも、そんなことで絶対に後しないぞって言われてですね、差し当たり再起動。まあ、最終的には、自然エネルギーというように変えてしまったんですね。しかも閣僚になった時は原発反対とも閉じてしまってたわけです。まあ、そういうふうに、人間はいろいろと引っ張り込まれてですね、それでそれぞれが神様が託されたものを明かしできないで闇の力、この人間的な力引っ張り込まれて、その力を明かしするようになってしまうことが非常に多いわけですよね。で、少しでも私たちは何も立派なことができなくても、小さなことに感謝ができるようになった。これが本当に大切な証。だからこそ証ですね。パウロも常に感謝しなさいと。いろんなことに、すべてのことに感謝できるようにということを進めておるのは、まあ、そういうことですね。それがそのままこの証になるからです。ちょっと前に、もう、大学卒業して間もない時に何かの関係のようにあって、ある家へ行った。そこから出てきた人は、男の人は出てきたけど、二十歳ぐらいかな。もう直ちに、障害者、かなり重度の障害者も分かったわけです。言う言葉も正しい、動作も震えてる。このお家は障害者がおる。すぐその奥からお母さんが出てきた。そのお母さんの表情、本当に静かな笑顔を見せた表情で驚いた。今でも、40年ぐらい前だったかな。で、今でも忘れられない。このお母さんのあの表情を作ったのは、この息子さんの表ですね。彼の障害のある息子さんをおったからなんだと。すぐに分かった。その症状の息子さんを毎日毎日家でですね、相手として介護するためにどれほどの忍耐があった、また愛があったかということですよね。そうでなければあのような柔らかな表情には決してならないと。こんな子生まれて、親戚にも近所にいつも馬鹿にされて、嫌だ嫌だと決してそうなる、反対なんです。そういうふうにですね、その人はたった一回、たった一目見ただけであっても、何らかの証を私に与えてくれたわけです。だから証というのはですね、そういうふうに毎日のこと、苦しいことに感謝ができるということこそが大きな証であってですね、証感謝。だから、本当は誰でもできることなんですね。今日のご飯も食べられた。したら食べられない人8億人、7億人もおるとしたら、そこ行ったらっていっぱい豊かに食べれたらものすごい感謝なわけです。時々与えるんでも手で掴むしかない。水だって本当に水、それは貴重だと。水がないよ経験、苦しいよこと、ほとんど今したことない。私でもない。けれども、ずっと前に、アルプス、北アルプスの3000メートル近い山を登った時に、氷のですね、思った荷物をテントも何もか持ってたから、すごく思って長距離の技術だったから、水がなくなって、氷、石鹸の氷を入れて飲めた。お腹が痛くなってですね、飲めなくなったんです。歩けなくて。ずーっと水がなくて。 農業坂本でもしばらく無理して歩いて平地のところで天立ったらいけないとこ仕方ない。もう喉が硬くて苦しくて。未だに忘れない。水をずっと飲まず本当に苦しい。今日本は水がいくらでもある。昔から水はいくらでも。どこの田んぼでもですね、前は飲める水だったわけです。農薬入れないから。ちょっと山でいくらでも流れた。それとどこ行っても水がないって時もあるんです。川が流れてない。そういうふうにですね、水が飲めるということも感謝すべきことだよ。私の山でですね、引き上げてきて、どこも住む家がないからそこに仮に建てたから、水がないんです。下からですよ、井戸で、こっちさんバケツに父は帰ってきた重い小屋組合の大きいので、急な階段をずっと毎日毎日担ぎ上げた。私も実は小学生やったけど、毎日毎日、今でも覚えてますから。こうやって濁ってるわけです。近所の人がみんな先に組んでるんですけど、濁って、それを済ましてから使うと。まあ、水ってのはとっても貴重なものだっていうことを思い知ってるんですよね。電気もランプだった。そういうことを思ったらですね、こんなこと生活を非難している人たち、そんな生活をしているわけです。それを思ったら、私が70年も前に経験しておったような生活を一人たくさんおるわけですね。そういったこのバナナ一本も非常に貴重なものですよ。私が子供の時はそうだったんだ。と非常に高い卵でも食べれなかった。そういうことを本当に想像、よく想像したらですよ。卵が食べれる、牛乳が飲めるとか、水が飲める。何でもかんでも感謝なんですよ。で感謝できる。あ、これも感謝です。あ、感謝できましたと。それが証ですよね。ですかね。私、証何もありませんと、感謝すること何もありませんと同じになるということをですね、思ってほしいわけですね。私たちは証をするために生まれてきたわけです。ここを読む場合、私もそうだったけど、まあ、これはもっと昔の女知らない人、ヨハネとかいう名前の人は、証をするために来たんだ。あ、そうかと。で、光だと。ああ、自分と関係あると全く思っていなかったです。けども、聖書っていう本はですね、キリスト様であろうと、パウロであろうと、この証であろうと、あるいはユダであろうと、全く関係がない人は書いてないわけですね。どこかの部分で私たちは関係が深くあるように、神様は全能だからできるわけです。こういう花でもですね、石ころの一つ一つにも意味があるように作るっていうのは、これは神様だからできること。雲の動き一つ見ても。そういう気持ちで見たら、雲の動いてる一つ見ても、何か意味を、メッセージを受け取ることができる。その無限のこの意味に満ちてるわけですよね。そういうことで食べるものにしても、この着るものにしても、衣食住、全部そうです、この。こういう部屋も、これは私もですね、教職にやったから退職金も、まあ、勤務時間短かったけど、それなりにあったと。それだけでも足りないけど、多くの人が、自発的に多くの金額を献金されたから、こういう家も買うこともできたわけです。それも感謝。ここで毎日、毎回こうできるということも、そういうふうに、私も教職に就くことができて、勤めることもできたと。途中で病気で倒れることが辞めることもなかったと。だからこそ、この退職金も使うことができたと。健康ということもそういうことですよ。ここに繋がっている、この家が。で、みんなの祈りがあるとか、県外の人も、彼の学校を出していただいたから、こういう広い屋根が帰って、ここにできたんだって、こんなことも当たり前と思ったらいけないことなんですね。で、まあ、今日、久しぶりに豊田さんも来られたけど、そもそも何十年前に私の小学校の時だったんですね。その時に小学校3年の時に初めて担当した。今、豊田さん。豊田さん。今も42歳になった。だから、まあ、9歳の時からだとか、随分年月が経ちますけども、そういう、豊田さんとか様々な聴覚、生まれつきの老のあの人によって、非常にいろいろですね、知ること、学ぶことができたわけです。老化者の人はそれなりにですね、この世の中でそうした聞こえない人たちの生活の証をしておるということです。私、聞こえるということは言葉がある。全く聞こえないんだら、うなり声しか出ないんです。動物と同じになるんですね。それを必死に一生懸命、この老化、この幼稚部、その以前の 小さな幼児、小学校の人は非常に真剣に一生懸命に教えて、初めて私も知った。老教育ってあんなにも大変だということ。うちもいろんな経験してるわけですけど、一つ一つの全部教え込まなきゃいけない。図形とかリンゴとか目とか。そんなこと思ってもみなかったんですからね。また脳のある部分が壊れてくると記憶ができなくなる。そもそも。忘れるんだよって記憶すもできなくなる。そうするとどういうふうな状態になっていくかってことですね。そこで初めて知らされてきつつあるわけですけれども、そういういろんなこと、私たちが昨日のこともあなたの名前、あなたの名前をさっと出てくるってこと自体も恵みなんですね。そのことは恵みと思ったことはなかった。かつては。そういうに、恵みとして、あ、このことも感謝できますって。これが、この心を与えられているのは、これ証ですよね。私の証は、そんな一つのことでも言えるわけです。このように名前も、覚えて言えると。あ、これも、この物語を守ってくれてるから、と分かるようになりました。神様はそういうふうに分からせてくださっていると。ただこれが証ですね。はい。そのように、証をするために来たっていうと大げさなことではない。2000年前に一回しかないようなこと全然ない。ここにみんなの人が何らかの証を三つもいつも日常的に持ってるわけですよね。はい。でそれはまた、この光についてって、キリストについてです。キリストは神様ですよね、同じ。だから、光は命の光でもある。この光っていうものが受けると、あるいは聖霊もそうですね。命の光。命は神様であり、キリストでもあります。光もまたそうです。聖霊もそうですから、それを受けると私たちは自然にそのように、それまでは当たり前と思って、むしろ不平不満を受けた。私もそうだったんですね。私は何度も言うように、この、中国の満州で1945年の11月、とっても寒くなって、そのもっと奥のハルビンの方から逃げて帰ってきた途中で生まれた。こんなに母親赤ちゃんを抱いて、ソ連が攻めてきて、まだ8月に攻めてきた空襲で3ヶ月ですから、非常な大混乱。住む家もない。食べ物もまともにない。赤ちゃんを渡すよって、どうしてそれを一年近くも生き延びて帰ってくることができたんだろうかと。そんなこと、どれだけ大変だったかということを、ほとんど小中高校だと思わなかったんですね。それが鈍感だったんですけども。それで、私のためにそう苦しんできたのに、私は母親に本当に感謝の気って本当にあんまなかった。そこから逃げ出したいとぐらい、暗い家庭だった。いつも、そのぐらいですね、わからない人間だったわけですね。で、もう50年以上前に亡くなってからだんだんとその母の苦しみが分かったけど、全く感謝をせずに、死んでしまったという、非常にそれ、私も本当にわからなかった。身が塞がれていたということです。だからせめてですね、かて中国、どのように日本人が悪いことをして、そのために戦争も起こって、たくさんの悲劇が起こった。少しなりとも話をお話しするという気持ちが自然にできてきたということですね。そして、そういう証によって、少しでも、ここであるように、光を知るように。その証をする人、もちろん光そのものではなく、光について証をするために来たな。ここで、証ということを繰り返されているんです。ですね。で、その後もそうですね。その、下のところ。7節にありますね。証に。7節。それから、7節、それから8節、彼が光伝票、証をするために来た。それからその下、15節にもあります。ヨハネはこの方にして証をするんだ。 で、あと、他にもまだ出てきます。このように繰り返し一章において証、証、証と出てくるのは、それぐらい私たちはですね、イエス・キリスト様、神様が本当に愛で、真実で、永遠で、完全に清い方がおるんだということをですね、証をするために生まれてきたということになるわけです。やっぱ死ぬ直前になって証をされる方もおるんですね。ああ、イエス様が自分の罪を、重なる罪を、贖うために死んでくださったと。死ぬ少し近くになってからやっと、そう感謝だと証をする人もおるわけです。人それぞれですね。そういう人もまた使われるわけです。サムエル。サムエルのように子供の時からですね、神様の声を聞いて、そしてずっとその生涯の間、神の言葉と預言者として働く人も、そういう神の働きによって証をしていく人もおれば、死ぬ間際になって証をする人もいるわけです。神様はいろんなそういう人たちを用いてこられている。だからどんな人でも、今の状態を見て、この人ダメだっていうふうに言ったら決していけないと。神様全能だから。人間が見て全面的にダメであっても、神様が見たら別だ。ということですよね。だから私たち残るされるのは祈りだと。その人に御国が来ますように。神様のご支配、愛の真実が来ますようにと。私のためにも、たくさんの人たちが、ここ、祈ってくださってきた。ですね。私が、離れてって、もうずっと離れて、ずっと祈ってくださっていうのを初めてはっきり感じたことも、もう50年近く前だけど、今でも覚えてることありますね。京都の北白川集会と、東京大学の西村さんとの、その聖書研究会と合同で、集会があったんですね。長野県の白馬岳。白馬岳。白馬山麓で行ったとき、その途中の列車で出会ったんです。その前に、その前年だったかに、初めての子供が亡くなってたんです。それを先生で、富田先生にも言ってやったんだろうけども、ずっと会うこともないんですね。で、1年ぶりか2年ぶりに、たまたま列車の中で会ったんだけど、私に会ってすぐに言われたのが、その赤ちゃんのことだったんですね。そういうふうにですね、離れていても薄い関係であってもずっとその特別な出来事を覚えてくださって、それことが良きにつながるようにと祈ってくださっているというのははっきり分かったわけですね。そういうふうに祈る心っていうのも大きな証ですよね。で、私はそれをそういうことでたった一言で分かったわけです。表情と、だから言葉で言わなくてもその態度、表情、眼差し、あるいは手紙とか電話、メールとかでもいくらでも証ができる方法があるということです。だからそれを忘れないですね。人間の前の人間はどう思うかなんかと考えてですね、証をしないということは決してあってもならないわけなんです。神様を見てたくさんのことを、そもそもですね、赤ちゃんが生まれて、そもそもお母さんやお父さん誰かが世話してくるんで死んでたわけですよ。そのことから感謝は始まるわけだってですね、思い出せば。病気になった時も誰かがまたしてくれたんですよ。そういうことです。はい。それで、私も少しなりとも光を受けたら、精霊を受けたらですね、感じる、わかるわけです。 で何かが変わる。まず感謝ができるようになってことですね。思い出す。過去のことも小さなことも。で、そのことを、ここで。私たちもまた、彼、ヨハネは証しをするために来たんだけど、私たちもまた光、イエス様、また神様について証しをするためにこそですね、生まれてきたと。そういうことですね。また、例えば日曜日にこういうネットに参加すること自体また証しです。他の人にとって、あの人は今日も神様に強められて、引っ張られてここに参加したんだということを参加者に証しをしていることになります、ね。で、チェックルームの中に聖書少々置いてありますが、少々この窓のフロントのところに置いてあります。で、歌も妻をデイサービスに毎回迎えに行ったりするときも、その賛美が聞こえるように、これでもその時には賛美歌を車の中で流しております。ある時にその来たデースが私の彼女に行くと、あ、綺麗、とても綺麗な音楽ですね、って言われたことがあります。で、私はどこからも神様を信じているということも言ってある。家内もそうですと言ってありますけれども、クリスト者ですということそのものの証ですよね。それで馬鹿にされると。それもまあ、あれを倒しのことも証になるわけです。褒められることも証かもしれない。それは増長しがちですけど、馬鹿にされた、見下されたです、ね、神様を見上げて倒しの力ができるです。で別に馬鹿にされて、あとその人あって別に何ともない。それをまた証になる。ということですね、そういうことでちょっと長くなりましたが、12ですね。はい。この短い箇所ですけれども、私たちはまたこのことを当てはまるんだということを、私また光を受けたから恋に参加できた。そういうことを覚えて、今の私たちを書いてある。まあ、そういうふうに受け取っていきたいと。私もそういうことに改めて思われるところです。以上です。
ありがとうございました。今日のメッセージを心に留めるために、しばらく黙想をしてください。